小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週も日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、キツネが登場する昔話をご紹介しました。
あのね、タヌキもね、キツネも日本人にはとても親しみのある動物だよね。
はい、
それでキツネの話っていうのは割とこうシャープに人を騙すんですけど、でもやっぱりこの間も聞いていただいたように、人間の側からキツネに対して優しく付き合うと、キツネの方が優しく応じてくれたりするね。なんかほんのりする話があるよね。
先週はボタモチ地蔵でしたよね。
そう
とっても人間とキツネがいい関係の、ね、いい関係だったよね。お話でしたよね。
そう、今日もね、はい、キツネの話また聞いてもらいたいんだけどね、
はい、お願いします。
今日はね、岩手県の話でね、これはあの佐々木貴善さんとおっしゃる柳田邦男先生に遠野物語の元の話を語って聞かせた当時の文学青年がいるのね。その方が後に岩手県の話をいろいろ集めて本になさったんですよ。はい、その中からね、聞いてもらおうと思うのね。
はい、
粒と狐って言うんですけど、粒ってタニシのこと、岩手で粒っていうのね。
はい、
昔一匹の赤狐がいました。ある天気の良い日、狐は何かうまいものはないかとあたりを見回しながら、田んぼのあぜ道をションションションションと歩いていきました。その田んぼの中を一匹の粒がするりするりと歩いていました。粒はふと上を見て狐を見つけ、焼け野ヶ原の赤狐、口の尖りはおかしいおかしいと囃し立てました。狐が田んぼの中を覗いてみると粒がいたので、野地田の中のゴミかむり、ケツの尖りはおかしいおかしいと言い返しました。すると粒は愛想よく、キツネさん、どこへ行くんだねと聞きました。キツネは、いや、どこというわけではないが、お前こそどこへ行くんだいと聞きました。粒は、天気がいいから上方参りに行こうと思うが、一緒にどうだいと誘いました。俺は行ってもいいが、お前そのなりで歩けるのかとキツネが聞くと、粒は、いやいや、俺は心配ないが、お前こそこの俺についてこれるのかと言いました。それなら上方参りの競争だと狐が言って、2匹は上方参りに出かけました。粒は狐の知らぬ間に狐の尻尾にピタッとくっついてきました。狐は、自分は足が速いから粒なんかがついてこられるはずがないと安心して、ションションションションと歩いていきました。しばらく行くと、キツネは少しくたびれたので、一休みしようと道端に腰を下ろしました。すると、粒はキツネの尻尾から離れ、とっくに来て待っていたふりをして、キツネさん、今着いたのかいと言いました。キツネは、いやいや、今はわざと負けたが、次は負けないぞ、と言うと、今度はブンブンブンブンと歩き出しました。粒はまたキツネの尻尾にピタッとくっついていきました。しばらく行くと、キツネはくたびれたので一休みして、粒が来るのを待とうと腰を下ろしました。すると粒はキツネの尻尾から離れ、とっくに来て待っていた顔つきで、キツネさん、今着いたのかいと言いました。キツネは悔しがり、今度こそ負けてはならないと必死になって、ぶんぐりぶんぐりぶんぐりぶんぐりと跳ね出しました。粒はまたキツネの尻尾にピタッとくっついていきました。キツネは上方に着くと、今度こそは勝ったと思って、鳥居のところで後ろを振り返りました。その拍子に粒は尻尾から離れて、キツネさん、今着いたのかいと言いましたとさ、どっと払いって言って終わるんですね。
はい、粒の方が賢かったですね。
賢かったね。
はい、
こういう形もよくあるのね。粒って尻尾にくっついていっちゃうってやつだね。
はい、
で、キツネは騙されちゃうわけですよね、こうやってね。
そうですね。
うん、粒って小さいじゃない、
はい、
昔話って言われてね、その小さいもの、弱いものに味方した話が多いんだよね。
あ、うん、そうなんですね。
そう、割と人間の場合もね、例えば愚か者とか、 あるいは貧しいものとか劣ったものが最後にはうまくいくという話が多いんですけどね、
はい、
この場合もそうでしょ。つぶってちっちゃい、それで歩けるわけないよね、狐に間に合う、それをなんとか勝たせるっていうね、そういう、ね、傾向があるね。
なんか最初からもう負けるに決まってそうな存在を勝たせるっていうことなんですね。なんか勇気を与えてもらいますね、
うん、なんかね、面白い基本的な構造みたいに思いますよ、昔話は。
弱
いものに味方するっていう考え方ね、
はい、
うん、励ますんでしょうね。子供も弱いでしょ、世の中で言えば、
はい、
でその子供が運よく何かをやっていくとかね、弱いはずの動物が強いはずの動物に勝つとかね、
はい、うん、
そういうのを基本的な昔話の構造みたいね、うん、
そしてまた粒と狐が出てくるっていうのも面白いですね、
うん、面白いよね。そうね、
岩手県ではならではのことなんですかね。
そうかね、岩手県ではね、とても粒がいろんな役割をするのね、悪知恵を持った粒も出てくるしね、
そうなんですか、うん、
そうなの、割とね粒が活躍するんですよ、東北の話っていうのは、あのタニシがね、
はあ、
もともとタニシってその神様として信仰されてたところがあるからね。
そうなんです。
だからこれもやっぱり小さいものに神が宿ってるっていう考え方よね。
へ、うん、
結構それはね広いんですよ、粒のを神様として祀るっていうのはね。
そうですか、うん、へ、
面白いね、
はい、う
ん、そんな話です、狐のね。もう一つ狐の話を聞いてもらいたいんだけどね、今度は宮崎の話でね、時ヶ原のメギツネ、メスの狐ね、
はい、
っていう話なんですよ。昔々森永村の時ヶ原に、おときというメスの狐が住んでいたげな。おとぎ狐は三味線引きの女に化けたり、芸者に化けたり、なかなかうまい化け狐だった。村人たちは、この枝は騎兵どんが騙されて一晩中そば畑のぐるりを歩いちょったげな、ゆんべは吉馬場がそれはそれは別品な女に会ったげな、などと夜と触るとおとぎぎつねの話をしていた。それでもこのおとぎぎつねがどんげな具合に化けるのか見た人は一人もいなかった。ある日のこと、村の善作どんがお酒を飲んでいい機嫌で帰り道を歩いていた。寂しい山道を通り抜けたところで、善作どんは、ここで一服しようかいのと道端の石に腰を下ろした。すると向こうに一匹の狐が見えたげな。あれがおとぎ狐やな、と言って善作どんは立ち上がった。よし、狐の後をつけてやろう、どんげして化けるか見届けて村のに自慢してやらなならんと思って、善作どんはじーっと木陰に隠れていた。おとぎ狐はキョロキョロあたりを見回してから、ゆっくりと横道に入っていった。善作どんは見失ったら大変と、そーっとそーっと狐の後をつけたげな。白い花が一面に咲いたそば畑に出ると、狐は不意に立ち止まり、三角の葉っぱを口にくわえ、赤い花を顔につけた。それから赤や黄色の花や葉っぱを体中にくっつけ終わると、長い尻尾をぴょんと一振り大きく振り回した。すると三味線を小脇に抱えた美しい女がそこに立っていた。あっ、原作どんをたまげてその美しい女に見とれてしまったげな。どこから見ても狐が化けたものとは思えない。よし、騙されやせんどうと善作どんは言って、今度は人が狐に化かされるのを見ようと思ったげな。三味線女に化けたおとき狐はスタスタと歩き出した。一体どこさね行くとしやと思って、善作どんもその後について行ってみた。しばらく行くと一軒の家があった。女は家の前まで来ると三味線をビンシャンビンシャンと弾き始め、それが終わるとさっさと家の中へ入ったげな。善作どんは家の戸口に顔を突っ込んで、今家の中へ入ったつはおとぎぎつねだぞ、お前ん家には三味線女に化けたおとぎぎつねが入ったぞとおらんだけれども、家の中には誰もおらず、シーンと静まり返っていた。おい、誰もおらんとかと善作どんがおらび続けていると、おいおい、善作どん、何しちょっとや、と後ろから肩をドンと叩かれた。振り向いてみると、村の若者が立っていた。 なんと気がついてみると善作どんは大きな古いハゼの木の枝と枝との間に顔を突っ込んでわめいていたのだった。なんちゅうこっちゃ。善作どんはじだんだ踏んで悔しがったげなってですね。
面白いね
見届けてやろうと思ったらね、それ自体がもう騙されしたけどね、バカされした。
でももう善作どんの気持ちすごくわかります、うん、ね、化けるところも見たいし、ね、今度は化かすところが見たいって、ね、一緒に私も追いかけて行ってたんですけど
女に化けたから ね、それ何やるんだろうと思って後つけてるわけでしょ。
そうですね、う
ん、そしたらこの前は木の枝と枝との間に顔を突っ込んでいたってんですよ ね、
もう私も突っ込んでしまいました
、ね、突っ込んでしまいました、
ね、でもなんか化けるシーンもなんか綺麗でしたね。
そうね、うん、で狐はね割と女に化けることが多いですよね、娘に化けるとか ね
先生おっしゃってましたけど、うん、その通りですね。
そうなの、綺麗な女に化けるのが多いですね狐の場合、はい、キツネが男に化けるとあんまり効かないよね、なぜか知らないんだけど、
あ、う
ん、
なぜでしょうね、
なぜでしょうね。こういう話がねいくつか紹介したんだけど、はい、その中に出てくるんです。こうやってね、キツネが女に化けたでしょ、
はい、
であいつは誰かを化かすんだなと思って後つけてった。そしたらその人が家の中に入ってね、はい、それで例えばよくあるのは赤ん坊を連れてきてました、で顔見せに来たって赤ん坊の、
はい、
で家の人が喜んでお迎えに出るとそれはキツネだぞ騙せるなよって叫んでる、一生懸命叫ぶんだよね、
はい、
だけどそれ自体がもう騙されていたという話ね。
あ、
うん、
そうか、
うん、割と多いんですよこれ。
あ、そうなんですね、うん、
大きなモチーフね。もうちょっといくつか紹介する中で出てくると思います、
はい、
うん、もう一つね、
はい、
嫁の後をねつけていくっていう、はい、そのタイプでねもう一つあるんですよ。
あ、ぜひ、
うん、
はい、
今度はね広島のお話なんですけどね、
はい、
マドゴロギツネって言われてるのね。マドゴロってあの場所の名前のようですね、
はい、
うん、そりゃ昔話のことでがんで、ある山の奥にじいさまとばあさまが炭を焼いて暮らしていました。炭が焼けるとじいさまは山を降りて村を通り峠を越えて町まで売りに行きました。ある日のこと、じいさまは町へ炭を売りに行って帰りが遅くなり、峠を越える頃にはもう薄暗くなってきました。そして途中の真所あたりまで来ると、場所の名前ね真所って、足元も見えないほど暗くなってしまいました。やれやれとうとう暗くなってしもうた、家まで居ぬるのがこれは難儀なことじゃわい。その時どこからともなく生暖かい風が吹いてきました。えろ、気味の悪い晩じゃがの。じいさまは気を沈めようとタバコを取り出しました。ところが火をつけてもつけても消えてしまうので、じいさまはますます気味が悪くなってしまいました。しばらく行くと前の方に明かりが見えました。よく見ると娘が提灯を持っておばあさんと一緒に歩いています。こりゃいい塩梅じゃ、あの提灯について犬りゃ助かるわいと、じいさまは喜んで二人に追いつこうとしました。ところが不思議なことに、近づいたかと思うとスーッと離れてしまいます。おやと思って近づくとまたスーッと離れてしまいます。何遍やっても提灯には追いつけません。おかしなことやの、待てよ、あれや狐かもしれんで。じいさまは自分の頭を思い切り叩いて目をこすり、じーっと前の二人を見つめました。二人は歩いているように見えますが、一向に前に進んでいません。しかもちょろちょろっと尻尾が見えています。じいさまは化かされまいと大きな声で怒鳴りました。おい狐っこやい、尻尾が見えとるで、捕まえるぞ。前の二人はびっくりしてコーンと鳴くと、狐の姿になって真所山の藪の中へ逃げていきました。後には提灯が落ちていました。じいさまは大層喜んで提灯を拾い、これはうちの宝物にしようと言って足取りも軽く帰りました。それでばあさまに帰りにあったことを話して提灯を神棚に飾りました。その晩トントンとじいさまの家の木戸をたたく音がしました。こんな真夜中に誰だろうとばあさまが木戸を開けてみると、きれいな着物を着た娘が立っていました。どがしたんね、こんな山の奥に。じいさまに会わせて使わさいと と娘は言いました。婆様は慌ててじい様を起こしました。すると娘は、じい様、さっき窓ころで提灯拾いなさったろう、どうかその提灯私に返して使わさいと頼みました。おお前さん、窓ころの狐じゃのう、わしは提灯拾って助かったで、あの提灯うちの宝物にしようと思うけ返せっても言うてもの。じい様、それは困りますけ、どうぞ返して使わさい。狐に提灯なぞいるまに、私は夜の明けんうちに向かいの山に嫁に行かねやなりません。嫁入りにあの提灯がどうしてもいりますけ、どうか返して使わさい、と娘は泣きながら頼みました。今夜が嫁入りたの、わしをたぶらかそうとした狐がの、決してじい様をたぶらかそうとしたんじゃありません。ばあやと一緒に親戚に行き寄りましたら、じい様が追いかけてきなさるんで、私ら恐ろしかったんです。じい様は娘がかわいそうになって、提灯に新しい火を入れて返してやりました。娘は大層喜んで、ありがとうございます。これで晴れて嫁に行けます。お礼に狐の嫁入りの年にはこの辺りの米の出来がええようにと祈りますけ、と言って帰ってきました。その夜、大きな狐火が赤々と燃えて、窓ころ狐の嫁入りがありました。それからというもの、狐の嫁入り火が燃えるとその年は必ず豊作になりました。村人たちはそれを窓ころ狐の火と呼んで親しんだそうです。昔昔こっぽりって言ったわね、うん、
よかったです
ね、 ね、いい話よね、
はい、
ね、初めどうもあるかと思うんだけど ね、
そうですね、うん、
広島のね、老人クラブの方々がねまとめたお話集の中に出てくるんですね、
はい、
うん、いい話だよね、うん、
今日も日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、狐が登場する昔話をご紹介しました。今回もいろんな狐が出てきましたね。うん、ね、
あの人間と狐の交流のね、
はい、
いい話よね、割とね。
そうですね。う
ん、騙されっぱなしじゃなくてね、
はい、
人間の方も働きかけてるし、狐の方も答えてるというね、いい話多いと思うよ、狐の話。
そうですね。うん、では先生、来週のテーマを教えてください。
うん、あのね、狐だいぶ僕はいろいろ面白い話見つけてるもんだから、もうちょっと聞いてもらおうと思ってます。
やっぱり狐の話って多いんですね。
多いですね。多いですね。
はい、わかりました。
あのタヌキももちろん多いんだけど、キツネはもっと多いよね。
はい、うん、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生ありがとうございました、はい、
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。